Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、季節は実りの秋を迎えましたと同時に、熊などの野生動物が冬眠に備えて食べ物を求め活発に動き回る時期でもあります。今日は近年増加しています熊やイノシシなどによる人身被害や農作物被害を未然に防ぐための取り組みをご紹介していきたいと思います。今日お話をお伺いしますのは、鳥獣被害対策課の野沢光雄さん、勝沼健一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず勝沼さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、昨年ちょうど1年前ですけれども、9月に熊による人身被害が長岡市で発生するなど、多くの熊の出没情報があったかと思います。今年度の状況についても教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、今年度は熊の出没情報が約90件ほど市に寄せられています。
はい、
これは昨年度とほぼ同じようなペースの出没となっています。
なるほど。
今年度も熊の食べ物である山のどんぐりなど実りが悪いという調査結果が出ていますので、うん、餌を求めて山から熊が降りてくる可能性が高くなっています。
はい、
昨年同様に秋に向けて熊を寄せつけない対策が大切になってきます。
まあ、そんな中ですね、実は以前この長岡 NGOK の中でもご紹介させていただきました広報誌のナンバー2が本日発行となったと伺っております。その名も
鳥獣獣道。
いや、今回もやってまいりました鳥獣獣道。もうまさにというタイトルで非常にビビッドで、私も大好きなんですけれどもね。そんな獣道を皆さんと歩いていくがごとく、パンフレットもご紹介していきたいなと思っております。
はい、今回は鳥獣の被害が増える秋を前に、うん、市が進める対策について紹介しています。
はい、
鳥獣被害対策の3本柱である防除、環境整備、そして捕獲、このそれぞれの対策を取り上げています。
なるほど。でまずですね、表紙なんですけれども、大きく写真が使われています。電気柵設置指導研修会の様子とあるんですけれど、こちらは何ですか。
はい、電気柵の設置は3本柱の一つ防除として取り上げています。
はい、
昨年申し込みいただいた集落を対象に今年の7月に開催した設置研修会の様子です。電気柵はイノシシなどから農作物を守る有効な対策になります。
はい、
市では今回開催した研修会と電気柵の貸し出しをセットで行っていますので、被害でお困りの方はご相談いただきたいと思います。
実際にこの研修に参加したり電気柵を設置した方からはどんな声が聞かれていますでしょうか。
そうですね、例えば自分たちだけではどのくらいの面積にどのくらいの機械が必要かもわからないと。
そうか、
設置方法も手探りでやらなきゃいけないので、
はい、
教えてもらって助かったっていう声をいただきました。
そうですね、やっぱり貸し出して終わりではなくって、実際に効果的に貼るにはどう貼ればいいのかとかわからないですからね、非常に安心な制度だと思いました。そしてですね、裏面には熊による人身被害対策として行われました果樹の伐採の様子が写真付きで掲載されています。
はい、不要果樹の伐採は3本柱の2つ目環境整備の対策になります。
はい、
こちらに載っているのは今年栃尾の人面集落で行った柿の木の伐採の写真で、市の補助制度を活用して伐採したものなんです。
なるほど。チェーンソーを手にヘルメットをかぶって木を切っていらっしゃる男性の方の写真が掲載されていますけれども、はい、これ実は、はい、勝沼さんもこの現場に立ち会われたと伺ってますよ。
はい、写真は人面の区長さん自ら切っていますし、はい、この写真は私が 実際に撮影したものなんですよ。
なるほど、そうだったんですね、はい、区長さん自らということはかなり思い入れがありますね。
そうですね、伐採した柿の木には、うん、熊の爪痕がざっくりとついていましたので、身近に熊が来ていることを私も感じましたし、はい、区長さんも危険だということで自ら切っていただきました。
実は勝沼さんも栃尾ご出身だとか。
はい、私も栃尾出身ですし、うん、この人面集落というのは私の本当に近所になります。
やっぱり、まあ、昨年もですね、地震被害があったのは栃尾地域でもあるということもありますので、危機感というものを感じますよね。
はい、不要な果樹は鳥獣が寄ってきてしまうので、うん、はい、ぜひあの市の補助制度を活用して伐採をご検討いただきたいと思います、
うん、そうですね、実際に収穫はしないけれどもそのままになっている不要果樹、うん、身の回りにも皆さん見渡してみてあるのではないでしょうか。こういったものはですね、ぜひ思い切って伐採をするというのも環境整備の第一歩かなというふうに思いますので、ぜひご検討いただきたいですね。その他の対策としてどのようなものが有効なんでしょうか。
まずは、はい、柿や栗の早期収穫ですね、うんうんうん、それから餌となるものを外に置かないことも熊対策として有効です、
はい、
日が短くなってきましたし、うん、熊が活発に活動する薄暗い時間帯や夜、はい、外出するときは複数人で行動するとか、うん、ラジオ、鈴など音の出るものを身につけるというようなことをして存在を熊に知らせるということも大切です。
なるほど、まあ、最近ではですね、その熊が倉庫や車庫などをねぐらと勘違いして入ってくるなんていう事例もあるそうですね。
そうなんです、戸締まりをしっかりしていただきたいですし、うん、はい、車の乗り降りの時はクラクションを鳴らすだとか、うん、してから降りるということも大切ですね。
そういった熊が、あ、ここには人がいるんだと感じることの一つに音があるということが今クラクションの話でよくわかりました。今日はですね、そんな音について熊よけの鈴をスタジオにお持ちいただいているんです。ちょっと音聞いてみていただきましょうか。おお、なかなかいい音がしますけれども、これは普通の鈴とはどう違うんでしょうか。
普通の鈴よりも高音でさらに遠くまで届くので、鉢合わせする前に熊に存在を知らせることができます。
こう見た感じはだいたい直径3センチから4センチくらいのですね、非常に大きな鈴ですのでね、雨の音なんかにもかき消されないくらいの大きな音ですし、しかもよく響くということで、ぜひこういったものはご家庭でも用意をしていただくと安心かなというふうに思うんですけれども、どういったところで手に入るんでしょうか。
はい、アウトドアショップなどで購入することができます、
はい、
そして市ではこの熊よけ鈴を熊の出没が多い栃尾地域、山越地域の小中学校に配布することにしました。これは地域の子どもたちの安全を守るための対策の一つになります。
そうですよね、朝とか夕方とか熊の出没が多く言われている時間帯に子どもたちを登下校しなければいけないということですから、配布するというのは素晴らしい取り組みだなと思いました、はい、そして一番最後はですね、実施体の活動という記事ですけれども、これは、
はい、三本柱の3つ目、捕獲です、
はい、
市は長岡市鳥獣被害対策実施体、略して実施体です、
うん、
こちらを設置していて、春はカラスなどの駆除を行ったりしていますし、夏から秋にかけてはイノシシなどの捕獲罠を仕掛けて、
はい、
早朝から罠の見回りをしています。また冬は、はい、巻狩りといって、
うんうん、
雪山の中を複数人でイノシシを追いかけて、はい、捕獲する活動があるんですが、この捕獲活動を行ったりしています。
実際にこの記事にはですね、隊員が捕獲したイノシシの写真も掲載されているわけですが、今年はどれくらいのイノシシが捕獲されたんでしょうか。
昨年よりも罠を早めに仕掛けていますので、
はい、
10頭以上すでに捕獲していますし、
はい、
さらにこれからまた捕獲していくつもりです。
なるほど、はい、本当にこう年間を通して地域の安全を守ってくださっている実施隊、今回はですね、ベテランの方とお若い実施隊の方、お二人で写真が掲載されていらっしゃるわけですけれども、やっぱりこうして師匠と弟子のような感じで技術が継承されていくということもあるんでしょうか。
はい、そうですね、 自治体も高齢化が進んでいますし、それに伴って若手の方も入ってきていただいているので、うんうん、その技術をしっかり伝えていく、引き継いでいくっていうことは大切だと思ってます。
長岡
NGOK。
さあ続いては野澤さんにお話を伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市の支援策についてお話を伺いたいと思うんですが、改めて具体的に教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、火事伐採の補助については市内の町内会、農家組合などの団体を対象に上限5万円まで補助しています。近年はハクビシン、タヌキなどの小型動物による農作物被害が増えていることから、小型動物用の捕獲罠の購入費を補助しています。ホームセンターでも購入できるものです。この事業も市内の町内会、農家組合などの団体を対象に罠1基あたり上限1万8000円までで、複数購入される場合で上限3万6000円まで補助いたします。事前に申請が必要です。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、お気軽に鳥獣被害対策課までお問い合わせください。
はい、わかりました。その他にもですね、実は最近は新しい技術を取り入れた対策なども広がっていると伺ってますよ。
はい、主に2つあります。はい、1つ目は赤外線カメラを搭載したドローンを導入し、猿など野生鳥獣の個体数の把握や、先ほどの話がありました陶器のイノシシ捕獲、巻き狩りですね、を効率的に行うことなどを進めています。
人間がなかなか入れないようなところでもドローンで見ることができるっていうのは大きな進歩ですね。
そうです、その通りです。その山のどこに鳥獣がいるかということで、調査の一環としてこれから進めていかなければならないと思ってます。
なるほど。そして2つ目はいかがでしょうか。
はい、罠で鳥獣を捕獲したことを実施隊や市の職員にメールで知らせる技術を導入しました。これは、罠を設置した者にとって大きな負担となっている罠の見回りを軽減するものです。罠の見回りは安全に捕獲を行う上で毎日行う必要があります。大変な労力となっています。装置は捕獲用の罠の檻が閉まると検知する仕組みとなっており、見回りの労力を ICT 技術でカバーできる対策を進めています。
これは素晴らしいですね。いつかかるかわからないものをお知らせメールで、あ、今かかったということがわかるというのは素晴らしいと思うんですけれど、罠を仕掛けるというのが山の中ということもあって、 ICT、IoT の要である電波というものはですね、なかなか届かない部分もあるのかと思うんですけど、このあたりはどうなんでしょう。
はい、その通りでございまして、この技術に関しても業者と連携してクリアしていきたいと思ってます。
なるほど。 ICT、 新技術を使った鳥獣被害対策、本当に大きな第一歩になると期待されるところです。皆さんもぜひですね、関心を持ってご覧いただきたいなというふうに思います。では改めましてですね、このラジオを聞いている皆さんに最後メッセージをいただきたいと思います。まずは勝沼さんからお願いします。
はい、補助制度などをぜひご活用いただき、対策にお役立ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。で最後になりますけれども、野澤さんからもお願いします。
はい、鳥獣被害対策課は地域の皆様と一体となり鳥獣被害対策に取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。
はい、官民共同で防除、捕獲、環境整備というね、3本柱、これこそ長岡市の鳥獣被害対策ですよね。ということで今日はですね、長岡市の鳥獣被害対策についてお話を伺いしました。鳥獣被害対策課の野澤さん、勝沼さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました鳥獣被害対策についての詳しいお問い合わせは、鳥獣被害対策課39-2348、39-2348までお電話ください。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。